前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、もうお正月気分、まだ旧正月まだですけどもはい、そろそろですね、那覇市議会では2月定例会がやがてかなというところです。2月9日からの開会予定なんですが、大事な大事なまた次年度の予算を決めるという、長丁場の定例会になっております。ぜひ皆さんもご注目ください。それでは本日のゲストです。本日はなんと、高校生に来ていただいております。本日のゲストはですね、高校2年生の森川海人さんです。森川さん、おはようございます。
おはようございます。
ちょっと緊張してますか？
してます。
いやいや、もう全然怖くないですから普段通りでよろしくお願いします、はい、今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今日はどうして森川さんに来てもらったかというと、なんと、まあ、高校2年生なんですけども、この度県議会に陳情を提出したということで、その高校生の、あの生活の中で感じた、やっぱりその、まあ、県政の課題について、どういう思いを持っているのか、そして、県議会や、あと県民のね、皆さんにも一緒に考えてほしいこと、どういったことなのか、聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
さて、はい、森川さん。まあ、高校生ですから、楽しいこともたくさんありますよね。
はい。
はい。あの好きな TikTok の番組は
TikTok いや
じゃあインスタでもいいですよ。
インスタはバスケの動画とか、
あ、
一応
面白い
の結構バスケに憧れてるので
そうなんだ、
はい、
へ、
見たりします。
なるほどなかなかね、ちょっとついていけない世代なんですけどもあの若い皆さんたちはもう今情報を得るのは新聞やテレビじゃなくてネットというね、SNS の時代ですのでですね、私も習っていきたいと思っています。はい、そんな海人さん、森川さんですが、今回沖縄県議会に、まあ、陳情前を、まあ要は要望書を出したということなんですが、うん、その内容はどんな内容だったんですか？
このまず自分の部活、
うん、
所属している部活の、あ、まあ、やっぱり遠征費の問題で実力あるのにいけないとか、っていうのを目の当たりにして、他の市町村はどうなってるのかなっていうのを、この電話とかネットで調べて行ったら結構ばらつきがあったので、
なるほど、
それを県でまとめてもらいたいなっていうふうに思って陳情しました。
なるほど。あの高校生の部活動の中で、はい、あの県外に、まあね、大会、勝ち進んでいくと県外に行くことが必要になるんですけど、その遠征費がなかなか足りない、でその補助金の制度を拡充してほしいという陳情でしたね、
はい、
確かにあの那覇市議会でもその子どもたちの部活に対する議員の皆さんの質問たくさん出ています、那覇市の場合は小学校中学校の生徒たち児童たちが対象なんですが、やっぱりそれでもまだ足りない、まあ 年に1回だけとか限られていたりもするので、まだまだ足りないですっていう質問とかですね、まあ、部活に関する質問さまざまあって、部活を体験できない子たちにも体験させようっていうね、さまざまな幅広い課題の中で多くの議員が関心を持っているテーマです、確かに那覇市ではあの、まあ、高校生の、あの支援というのかな、それが今できていない状況なんですが、じゃあ先見的にはどうなんだろう。またあの今のね、あの森川さんの話だとやってるところもあるわけなんですよね、もちろん人数が違ったり、またさらにあの小さな島々、宮古とか八重山とか、遠い島の子たちはまた2段に3段に負担がかかるということで、これは沖縄が島嶼県だからとかですね、まあ、観光地で、8月の航空人が上がるからとか、さまざまなやっぱり沖縄県特有の課題かなというふうに思っています。それをも実際あの生活の中で感じた、そしてこの県議会に陳情したっていうのがまたすごいなと思うんですけど。
ああ、
はい、
そうですね、結構最初は緊張してたんですけど、 このやっぱり議員と話したこともなかったので、議員さんってどんな人なのかなとか思って、まあ結構出すのもためらってたんですけど、いざこの議員と話してみて結構なんだろうな、
率直な意見ですよ、率直な感想で、
こんなにも応援してくれるんだなと思って、それでちょっとじゃあこれは自分も頑張らないとなと思って、はい、出してみました。
なるほど。12月でしたっけ、昨年の12月には県議会の中川議長にも、はいはい、直接陳情書を手渡したということで、どうでしたか議長は。
なんか何だろう、なんか怖そうに見えて、めっちゃ明るい人で、ノリノリでノリノリで話してくれて、何だろう、接しやすくて、なんか楽しかったです。
なるほど、楽しかったっていうのが一番いい感想ですね。はい、はい、意外と怖い人たちだと思われてますけど、そんなことない私たちも普通の人で、笑うんです、普通に笑うんですけども、はい、でその他にも多くの、ね、議員が頑張ってよという声をかけていたというふうに私も伺っています。実はこの陳情の委員会審査が12月にも行われまして、私も見聞きしに行ったんですが、ほとんど全員の議員が積極的な発言をして、基金を作るという方法もあるんじゃないか、いやまたこの陳情の中にはですね、ただ単に本当に今困っている高校生のたちのために補助金を拡充してという現在の課題であったけではなくて、未来への投資だというような形で、考えてくれないか、まあ、その辺にすごく感銘を受けた県議の方もねいらっしゃったように見受けられます。積極的な議論がなされました。はい、まあ、これから陳情審査というのが県議会はもう今回11月定例会は閉じたんですけども、継続かな、継続で、調査をしていくことになって、まあ、もしかしたら直接本人から話を聞く機会もあるかもしれません。この辺はぜひですねお聞きの皆さんも注目していっていただきたいと思っています。さて、ちょっと話を時間軸を戻しますけども、やっぱりこの高校生、まあ、中学生が、市議会に陳情を出したという件もあるんですけども、大人でもなかなか難しい緊張する件を本当にこの若い皆さんが行動していくっていうのは本当に頼もしいなと思うんですけども、その恐らくきっかけになった活動があると思いますが、はい、こういった、自分たちの働きかけて社会が動くという経験、森川さんなさってますね。はい、実は一昨年の11月、本島の北部の豪雨災害がありました。それを受けて、高校生の皆さんでボランティアをして、支援金を集めて、でそれの輪が広がって、支援につながったっていう件がありましたね。この件について、新聞でも多く取り上げられていますが、いかがですか。まず、仲間から始めたんですよね。
はい、最初はクラスメート9名で、ビッグワン那覇店で、24、25の2時間ずつかな、経って2日間で23万円集まって、本当はこの街頭募金とかこういうボランティア活動を今までしたことなかったので、どんなものかなっていう、まあ、正直試しで、経験としてやろうと思ってたんですけど、はい、こんなにも反響があるんだなっていう、やっぱりこの募金ってただお金入れるだけかなと思ってたんですけど、やっぱり代わりにやってくれてありがとうとか差し入れくれる方もいたり、そういうこともあって、やっぱりみんなが気にしてる問題なんだなと思って、なんだなって感じて、これは一回で終わったらいけないと思って、自分がこのなんだっけ 手書きで書いた手紙を他校の友人に回して行って輪を広げたって感じですね。
なるほど、その皆さんの最初はグループから の行動が、輪が広がって、まあ、高校も十何校ですかね、
12校ですね。
でそして小中学生も
中学校2校、小学校1校
ということで、一緒にやった小学生も中学校、また高校生になってきっと続けていくでしょうね。はい、でそうやって集まった募金おいくらぐらいになったんでしたっけ。
1年間やって260万円。
もう皆さんもすごいですけども、また本当に託した県民の、ね、はい、皆さんの思いも、うん、すごく温かいものが集まったと思います、うん、ね、改めてやっぱ県民の皆さんも、ね、にも、ね、うん、感謝したいところですよね、はいはい、でこれは、結果として12月の昨年の12月の26日に、
はい、そうですね、国頭村には、125万円、はい、東村大宜味村に50万円ずつ、あとは大東島に25万円、
はい、
北大東南大東、
ああそうですか、
であと肘地区の区長さんに10万円の260万円ですね、
はい、そうですか、ありがとうございます私たちの代わりにでどうでしたか、実際手渡して村長さん役長さんの反応は、
うん、みんな本当にありがとうございますと、うん、いうことで、やっぱり高校生が動けばこういうふうにやっぱ社会も少しずつ変わっていくんだなってやってみて実感したので、うん、非常にいい経験になりました。
そうですね、きっと仲間の皆さんもね同じようにね、はい、思っているのかなと思います。それで森川さんたちは支援金を集めるだけではなくて実際現場に行って、うん、ボランティア活動もなさった、うん、ということで、
やっぱりニュースだけじゃわからない過酷さっていうのも、うんうん、やっぱ現地に行かないとわからないので、はい、やっぱ現地に行ったら やっぱこの
どう思いました、目の当たりにしてそのゲーム、
本土でしか見ないような家が浸水してたりとか、まだプレハブで住んでる人とか、本当に今まで感じたこともないことがやっぱ目で見て分かったので、ちょっと悲しい気持ちになりました。
ですね、もう本当にいたたまれない気持ちになる現場も見ながら、よしそのために自分たちも頑張るんだということで頑張ってこられたんだと思います、うんうん、はい、素晴らしい経験をされましたね、
はい、
はい、もう本当にありがとうございます。こういった経験を経て、今度は自分たちの普段の生活、部活という身近な生活の場から、仲間やそしておそらく県内の多くの同じ高校生が困ってるだろう、まあ、そういった声が上がって、うんうん、実際私たちのもとにも寄せられますが、そういった声を県議会に届けたというところですね、うん、はい、はい、先ほど、まあ、那覇市では小中までということでありましたけども、他 の市町村ではどれぐらいの自治体で高校生の支援をしてるんでしょうか、
まあ、やっぱり国頭とか、
うん、
この名護とかは結構補助を半額出すとか、全国行ったら半額出すとか、 あと一番衝撃的だったのは伊江島で、
はい、
伊江島はやっぱこの個人全国行くときに企業とか個人が自分たちで募金をして集めたお金を遠征費に充てるみたいな、
この
村全体で応援しているみたいな感じが衝撃的でした。
そうですね、確かに行政の役割もありますけども、地域のみんなとか地域の企業とか、やっぱりみんなで力を合わせてその子どもたちの頑張りを後押しするっていうのは非常に大事ですね、うんうん、まあ、県でも、まあ、高体連とか高分連とかには、はいはい、補助があって、まあ、要は 現代にバージョンアップをした体制になっていないというところなのかなと私は委員会の説明を聞いて受けました、うん、で以前よりも大会が多岐にわたって多くなっている、うんうん、部活の種類も多くなっているというところでここでやっぱり高校生が声を上げたからには大人たちも考えないといけないのかなというふうに私も実感しています、うんさて、まあ、県議会は まだ注目をしていくところですがまた、ね、議員の皆さんも一般質問などでも、ね、取り上げて、はいいらっしゃいますけどもこの先なんと森川さんこれ那覇市にも
あはい出したいです
はい那覇市議会にね
那覇市にも出して
はい
まあ少しでも知ってもらいたいです
ねそうですね那覇市もちろん県全体で考えたいものなんですけど那覇市は先ほど来話しているようにやっぱり人数が多いという問題もありますし、うんうんうんその工夫が必要かなと行政ができることとあと民間の力を借りること知恵を出し合って力を出し合うというところも必要になってくるかと思いますが那覇市に陳情書を出す場合どういったことを一番強く訴えたいですか
やっぱり今高校生に補助が下りないという状況なので、うん、下りていない状況なのでやっぱりこの陳情をきっかけに少しでもいいので出してもらいたいなっていう気持ちで、う
ん、はい那覇市議会では、まあ、中学生のね参考人招致という直接意見を聞く機会というのを設けたこともありまして、うん、やっぱりその行政のスタンスとか今の取り組みを知ることも非常に大事なんですが直接意見を聞くっていうことは非常に大事だなというふうに、うん、実感しているし市議会の皆さんはそうだと思いますけども、はい、ぜひまたね今後も結果がどうなるのかっていうのはまたみんなで知恵を出しあった結果まあ、必ずできますとは言えないんですけども、うんうんうん、みんなで力を合わせて考えていきたいテーマですね、はい、では最後に、
はい、
今後の決意表明を
決意表明
何でもいいですよう
んやっぱりこれからは自分も高3になるので今までこの募金とかで何時間も経ってきた忍耐力を生かして受験も頑張りたいなって思います。
はい、もう大事な大事な、ね、時期に差し掛かってまいります。もうこれからも頑張ってください、
はい
はい、沖縄県全体の、ね、高校生の課題として代表して県議会に意見を挙げてくださいました本日は、高校生部活における県外衛生費補助金制度拡充について、県に陳情を出して、行動を示してくださいました、高校2年生の森川海人さんにお話を伺いました。また今後とも頑張っていきましょう。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。